2月22日の御言葉を共に聞いてまいりたいと思います。その前に最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、今日もあなたの御前に一人一人それぞれの場所でひざまずき、あなたを見上げながら御言葉に耳を傾けようとしております。その私たち一人一人を主よ目に留め、その心に語りかけてくださいますように、なくてはならぬあなたの御言葉によってこの新しい一週間も前を向いて歩み出すものへとしてくださいますようにお願いいたします。寒いこの2月の歩みもやがて終わろうとしております。いろんなことがありましたけれども、どうぞ主よあなたを迎えるそのイースターの朝を思いながら始まりましたレントの時、十字架の見苦しみは私たちの罪のためであったということを、またもう一度より深く思うそのような時としてくださいますように、感謝を持って歩みながら祈り深く過ごす時としてください。今こうして共々にこの時を持っておられるお一人お一人の上にあなたが力を与え、支えを与え、癒しを豊かにお与えくださいますように。いろんな弱さを私たちは持っておりますけども、負けないで、また受け止めながら、しかしくじけることなく歩んでいくことができますように、あなたの何より支えとお守りを与えてください。皆によって祈ります。アーメン。昨週私は東新潟教会の礼拝にご奉仕をさせていただきました。その新潟の教会に向かう新幹線で、まさにトンネルを抜けると一面の雪景色が広がっており、やっぱりすごいなぁと改めて思いました。帰りの新幹線も越後湯沢に、駅から離れてすぐトンネルに入りますと、そしてその長いトンネルを抜けますと全く雪がない、そういう状況でした。こんなに違うのかと改めて教えられたところでございます。一方で新潟のやはり住んでいた時の感じていた冬の厳しさ、7年間しか新潟にはおれなかったんですけれども、太平洋側におりますとですね、あの冬の厳しさを忘れがちだなぁと、まあ、改めて思わせられた旅行きでございました。聖書は、改めて思いますと、聖書は神様のことを優しいだけ、何でも許してくれる神様のお姿だけを描いているのではありませんで、その一方で厳しい裁きを行われる神様のお姿もしっかり私たちに伝えようとしてくれています。救いと裁きとは、神様の表と裏、表裏一体なのであって、どちらか一方が、一方だけが神様のお姿ではないということですね。今日の詩篇58編も、そのようなことを私たちに教えてくれる詩篇だと、そう思います。ご一緒に読んでまいりましょう。まず58編の一節、とがきと申しますか。表題とも、タイトルとも言われるんですけども、一節。指揮者によって、指揮者ということは、これが当時の神殿や街道の礼拝の中で歌われた、用いられて歌われた そういう詩編なんだと。そういうことが、ここからわかります。で、その際のメロディーって言いますか、節回しが、滅ぼさないでくださいに合わせて。合わせてとありますから、これが、滅ぼさないでくださいっていうメロディー、旋律であったということがお分かりになると思います。まあ、残念ながら、録音の当時、機械なんていうのはなかったわけですし、音符もまだまだありませんでしたから、まあ、おそらく口移しでですね、滅ぼさないでくださいっていうメロディーがあったんだと思われますね。ただその、滅ぼさないでくださいっていうメロディーは、前の57節もそうですし、そして後ろの59編も、57編も、59編も、同じく滅ぼさないでくださいというメロディーに合わせていますね。そして、57編というのは、例えば、憐れんでください2節、神よ私を憐れんでくださいと。私の魂はあなたを避けどころとし、災いの過ぎ去るまであなたの翼の影を避けどころとしますって言って、もっと本当に必死に、憐れんでくださいって言っている詩編が57編ですし、また59編、同じく滅ぼさないでくださいに合わせる2節ですね。私の神を、私を敵から助け出し、立ち向かう者から遥かに、高く置いてください。悪を行う者から助け出し、流血の罪を犯す者から救ってください。って、ご覧ください、主よ。いずれもね、こう、神様に対して、本当に切に切に恋願う、そういう詩編であります。で、この58編も同じように、切実な詩編なんですね。ですから、おそらく、この滅ぼさないでくださいという、このメロディーというのは悲しい、まさに短調の節回しで、しかも切々、朗々とね、吟じるようなメロディーだったのではないだろうか。もう神様へ切々と訴えるようなメロディーだったと考えられています。そして58編、一節のダビデの詩。これはもうずっとこのところはダビデの詩編、ダビデ歌集と。ダビデの人生との関わりがあると考えられている詩編なんですね。これは前の57編でも、その一節で、ダビデがサウルを逃れて洞窟にいた時っていう、そういうふうに具体的な出来事が書かれていましたが、この58編は、その具体的なことを書かれていません。でもダビデがその歌った歌だと長く伝えられてきていたということでしょう。そしてミクタム、最後のミクタム、これは、まあ、いろんな説はあるんですけど、教えの歌で、57編もそうですね、教えの歌、教えの歌っていうのは、この詩編を読む、あるいは歌うことによって、ああ、そうだなって、あ、信仰ってこうだな、あるいは神様ってこうだなっていうことを教えられる。そういう教えの歌でもあるんだ。またこの詩編を通して学んでほしいという思いがここに込められていると考えられています。以上のことを踏まえた上で、では2節から実際に読んでまいりましょう。2節、しかしお前たちは正しく語り、公平な裁きを行っているというのか、人の子らよ。いや、実はですね、この詩編58編をどう読むか、あるいはどう捉えるか、受け止めるか、どう理解するかっていうのは、この詩編、この2節ですね、これをどう訳するかによっても、実は大きく変わってくるんですね。ということはですね、いろいろな読み方ができると。そういうことなんです。そして昔からいろんな読み方がなされてきたということなんですね。例えば、日本語の翻訳だけで申しましても、前の今の新共同訳の前には、口語訳というのがありましたが、口語訳はどうこの2節が訳されているかというと、あなた方、力ある者よ。誠にあなた方は正しいことを語り、公平をもって人の子らを裁くのかっていうのが今後訳なんです。今回の心境では、しかしお前たちは正しく語り。さっきの今後訳は、あなた方、力ある者よ。どこにも今回ありません。 もっと、変わっているのはですね、今度、最近出た2018年に出た聖書協会共同訳なんです。その共同訳は、神々よから始まるんです、この2節。神々よ、本当に義を語っているのかってんですね。全然違いますでしょ。つまり、主語が違うんです。人の子という言葉は出てまいります。ベーネ・ハ・アダムですね。アダムの子たちなんですよ。罪人の罪を犯したアダムの子供たちよっていう感じが出てる言葉なんですが、主語がですね、なんでこんなに違っているんだろうかという問題なんです。で、支配者なのか、この世の人々なのか、神々よなのかですね。我々の新共同訳は、しかしお前たちは正しく語り、公平な裁きを行っているというのか、人の子らよですから、お前たちってのは人の子らへのことなんですから、ベネ、ハ、アダム、人の子ら、罪人の子孫たちよ、と。お前たちは正しく語っているのか、そう言っていますよね。しかし、口語訳、前の口語訳で言うと、主語は、あなた方、力あるものよ、と。そして、公平をもって、人の子らを裁くのか、ってなっていますよね。力あるものが、人の子、我々のこの世の中に生きる我々を、ちゃんと公平をもって裁いているのか、っていう意味が、口語訳なんです。そして、聖書協会訳は神々よなんです。主語が今度は神様になっちゃってる。神々、複数形ですね。神様。どうしてこんなに違うのか。で、内容的には次の3節以下はほとんど同じなんです。例えば、口語訳は、否、あなた方は心の内に悪いことを企み、その手は地に暴虐を握ると、持つというふうに、訳していましたし、新共同訳は、いや、お前たちはこの地で不正に満ちた心を持って振る舞い、お前たちの手は不法を計り売りしていると。まあ、不法、悪いことをしているんだよね。まあ、聖書協会共同訳、いや、あなた方は心では不正をなし、地上ではその手の暴虐を広げていると。まあ、若干の違いはありますが、大体言っていることは同じで、この後の同じ、もう、ほぼ内容的には、つまり、口語訳で言うと、前の口語訳で申しますと、力ある者たちが、いかに暴虐なものか、不正を働いているか、いうことを語っていきますし、そう訳しております。で、新共同訳では、人の子、つまりこの世の中の子供たちは、人たちは、いかに罪深いか、不正を行っているか。で、それに対して、新しい聖書協会共同訳は、神々はいかに、ひどい悪に染まっているか、ということを切々と語っていくわけですね。ここで、そうなるとですね、この翻訳が違いますもんですから、例えば神々ってなると、これ偶像礼拝の神々、つまりイエス、キリスト、主なる神以外の、エジプトの神とか、メソポタミアの神々とか、そういう神々ってのはいかに傲慢なのか、いかにひどいのかっていうことを言っている詩篇になります。それから、力ある、つまり前の口語訳のように、力ある者たちよ、に対する批判に、このなりますよね。いかにそれはひどく、逆に言うと、今の人の子たちを虐げられている、この世界を虐げている、そういう政治家とか、力ある者ってのはそういう、権威とか支配者、王様、そういう者たちがいかにね、ひどいか、ということを告発している詩篇になります。そして、我々のこの今の新共同訳で言うと、もっと一般論ですよね。この世の中の人たちは、本当に悪に染まっているっていうような詩篇に、主語が違うがためにですね、 読み方、解釈も大きく変わってくるということなんです。じゃあどうしてですね、どうしてこんなに、バラバラになっちゃったのかっていうことなんです。なんでそんなにいろんな訳があるのかっていうことは、これはもう、ただ一つ理由ですね。原文の主語がいろいろ考えられるからなんです。実は、原文の、マソラテキストっていうんですけど、ヘブライ語の、元々の、ヘブライ語の聖書で申しますと、ここの主語はですね、お前たちはっていうふうにこれ訳している言葉、あるいは力ある者は、あるいは神々はって訳しているこの言葉のもともとはエーレームという言葉です。エーレーム。このエーレームっていう言葉の本来の意味は何かというと、音を立てないこと、沈黙っていう意味なんですね。沈黙することなんです。沈黙することは正しく語り公平な裁きを行っているというのかっていうので、これまともに訳しちゃうと全く意味が通らなくなります。で、そこでいろんな今度は考え方になるんですが、多分、考えられていることは、このヘブライ語のエーレムっていう言葉はアルファとラメットとメムという言葉の三つの言葉なんですけど、そのラメット、真ん中にラメットって、このラリルレロの R の言葉だと覚えていただいていいんですが、そこに防音記号って、で、普通まともなヘブライ語があってですね、もともとはその防音記号ってない、ラリルレロっていう、アーをつけるとラですね、I をつけ、イをつけるとリとか、その防音をつけて、どう発音するかっていうのがわかるわけなんですけど、このアルファとラメットとメム、の、その真ん中のラメットの、この元々の言葉、沈黙と訳される場合には、AA です。AIUAO の A という防音符号だと考えるから、ALM っていう言葉になるんですが、この防音を EI という、E ですね。E という防音に変えると、エリームになる。ラリル、ディ、エリームになるんです。エリームっていうのは、の意味になると、これは二つ理解ができて、一つは、主だった人々。つまり前の口語訳、力ある人々なんですよ。主だった人々なんです。権威を持っている人、支配者の人たちっていう意味も、のエリームですね。もう一つ、エリームは、エルという神っていう言葉の複数形とも、理解できることができる。発音的には。したがって、今回の、聖書教会共同訳は訳しているように、神々とも理解できるんですね。で、新共同訳は、どっちも、どっちつかずに、単にお前たちっていうふうに訳したっていう、そういうことなんで、どっちにもわかんないんですからっていうことなんですね。どうでしょうか。ただ、もともとのエーレームっていうのが沈黙と申しましたね。なぜ沈黙っていうふうに、のいう言葉が来ているのか、っていうことを考えますときに、これも一つの、いわば説ということに解説になっちゃうのかもしれませんけれども、旧約聖書では、偶像、神々を像にしたり、ね、ギリシャやローマの神々の像とかいっぱいありますよね。あれは、喋れない。偶像のことを沈黙するもの、喋れない。逆に、父なる神様、誠の主なる神様は、目に見えないその主なる神様は、しかし、言葉を語られるんだ、というのが、旧約聖書の信仰なんです。はじめに言葉があった。光あれ、言うと、光があった。言葉が世界、天地世界を、天地を創造したんだ。ヨハネによる福音書の第一章、 そのヨハネのクリスマスは、はじめに言葉が、言葉は神と共にあった。その言葉が、肉体となって私たちのうちに宿った、独り子としての栄光なんだって。イエス・キリストなんだって。言葉を語るっていうこと、あるいは、を、こそがね、まさに誠の主なる神様の本当の姿、力強さ、権威なんだっていうわけです。沈黙っていうことは喋らない。だから、まあ、本来はここはやっぱり、神々の偶像のことだったのではないだろうかと、まあ、考える方が多くあります。ゆえに、最近の、その2017年のその8年の、新しい共同訳も、やっぱりここは神々というふうに訳しているわけなんですよね。で、そう読むと、例えば、次の58章の、4節以下で、神に逆らう者は母の胎にある時から、汚らわしく、欺いて語る者は母の腹にある時から迷いに陥っている。蛇の毒にも似た毒を持ち、耳の聞こえないコブラのように耳を塞いで、蛇使いの声にも巧みに条文を唱える者の条文にも従おうとしないんだ。その偶像に、いわば、仕えている者、偶像を拝んでいる者たちの姿っていうのはね、結局、一節にありまして、お前、神々は正しく語り、公平な裁きを行っているというのが、人の子たちを、原文で言うと、人の子らをちゃんと導き、そして裁きを行って言えないんじゃないかって言ってるわけです。で、その人の子たち、つまり偶像に、付き従うものっていうのは、もう、母の胎にある時から汚らわしく、汚れているっていうことなんです。迷いに陥っていて、蛇の毒にも似た毒を持ち、耳の聞こえないコブラのように耳を塞いで、蛇使いの声にも巧みに呪文を唱える者の呪文にも従おうとね、まるでね、耳の持たない蛇のようだって言うんです。悪いクコブル、ね、これもアダムのコーラ。に関わっているんでしょうけど、もうその悪的な存在になってしまって、しかも一番大事なことは耳を持たないということ。つまり聞く耳を持たない。本当に相手の他人のアドバイスや言葉を聞かないで、もう自分の中だけにこう閉じこもって、蛇のようにただただ悪しきことを考える。そういうように自分のことしか考えない。そんな存在なんだって言うんですよ。そして七節以下で、神が彼らの口から歯を抜き去ってくださるように、主が獅子の牙を折ってくださるように、これなんかいかにもね、偶像のことを言っているんですよ。誠の主なる神様が彼らの口から歯を抜き去ってくださるように喋れないわけですよ。偶像の形は 神々のその人間のギリシャなんてこう女神の神様の形をしてたりするわけですよね。で、人間の似ているような形なわけでしょ。でも何も喋れないから、その別に口があっても喋れないんだから、もう歯を抜き去ってくださいって、獅子の牙を折ってくださいって、歯など必要ないよねっていうことです。牙なんで動かないよねって言うんですよ。彼らは水のように捨てられ、八節。流れ去るがよい。神の矢にいられて衰え果て、なめくじのように溶け、太陽を仰うことない流産のことなるがよいと。まあ、ドロドロに溶けるんだ。ドロドロになる。例えば、聖堂の、像とかですね、そういうのってこう太陽にあって、あるいは火事かなんかにあったら溶けてきますよね。そういうことを多分言っているんじゃないかと、言われています。そして、十節。鍋が芝の炎に焼けるよりも早く、生きながら怒りの炎に巻き込まれるがよいと。ただやっぱりですね、流産のことか、 十節の芝が、鍋が芝の燃えるのを早く生きながら怒りの炎に巻き込まれるがよいというような言葉について、あるいは次の十一節、神に従う人はこの報復を見て喜び、神に逆らう者の血で足を洗うだろう。神に逆らう者の血で足を洗うようになる。なんて聞くと、やっぱり偶像というよりはその偶像に従う者たちのことも含めて、ここは言っているんだなと認めざるを得ないところなんじゃないだろうかと思いますね。12節、人は言う、神に従う人は必ず実を結ぶ。神は言います。神はこの地を裁かれる。どうでしょうか。まあ、いろんな読み方があるんだと申しました。そして、実は伝統的にはですね、最も古い口語訳のように読まれてきたんですね。上にあるものです。力あるものっていうエリーンの意味として、伝統的にはずっとユダヤ教でもキリスト教でも読まれてきた歴史がありますね。政治家や権力者なんです。そういうものが、結局は腹黒くって、ちゃんと公平な裁きを行っているのか、いないだろうと。人の子らをちゃんと導いてるか、導いていないよね、と。二節、三節、お前たちはこの地で不正に満ちた心を持って振る舞い、お前たちの手は不法を計り売りしている。もうこれはもう、やっぱり人間は偶像というよりは人間というふうに見た方が、あるいはそう訳しているということに、なるということなんですね。まあ、解釈の歴史っていうのは、例えば、キリスト教でも解釈がどのようにされていたかと申しますと、例えば、カトリックのトマス・アキナスなどは、この詩編を、主イエス・キリストとの関係で読んでいますね。そして、イエス・キリストを不当に裁いて十字架につけたユダヤ教の律法学者や大祭司、あるいはローマのポンテオ・ピラト、まさに政治家、上に立つ者、権威ですね。力ある者ということを言ってて、その者たちがいかに自分たちの都合のために、イエス様を殺していったのかっていうようなことを、書いていますし、宗教関係者のカルバンでさえもですね、この力ある者というのは、やっぱり今までの規制の宗教にのことを敵として言っているのであって、この詩編は一致して規制のそういう宗教に対抗するために歌われたものだというふうに言っていますね。やがてヨーロッパにおいて戦争の時代に突入してまいりますと、この詩編というのは、実は敵対する国家とか、軍隊とか、人々を呪う、あるいは復讐を求める詩編として用いられるようになります。七節の神が彼らの口から歯を抜き去ってくださるように、本当にまさに復讐、神が復讐してくださるように、主が獅子の牙を折ってくださるように、まあ、自分たちも含めてね、この戦争に勝つとか、そういうことになってまいります。鍋が芝の炎に溶けるよりも早く生きながら、怒りの炎に巻き込まれるが良いと。あるいは特に11節ですよね。神に従う人はこの報復を見て喜び、神に従う者の血で足を洗うであろうというところが、いや、本当に戦争の時代に突入するんですよ。敵対する国家や、相手をね、呪うような、復讐を祈る祈りへと用いられるようになってまいりました。だから、英国国教会。メソジストですね。英国国教会です。国教会ですね、聖公会ですね、の祈祷文の中で、この詩編58編の7節以下、この58編は あの呪いの言葉、この詩編にある呪いの言葉は礼拝において使わないようにと定められたんです。わざわざね、呪いや復讐を求める祈り、詩編の中にある復讐や、呪いを求める祈りは、使わないようにしなさ、しましょうというふうに、そういうことをわざわざ言わなければいけないほどですね、そういうひどい、戦争やそういうことに用いられる時代があるんですよね。どうでしょうか。私たちはこの詩編をどう読むのかということになってまいります。今日、もう一箇所、新約聖書の言葉を、決めておきました。それは、ローマの信徒への手紙、第9章の1節から5節です。ちょっと開けてみましょうか。286ページなんですが、286ページ。ローマの信徒への手紙、第9章、1節から5節ですね。読ませていただきます。後ろの方、新約聖書286ページ。ローマの信徒への手紙、第9章、1節から。私はキリストに結ばれた者として真実を語り、偽りは言わない。私の両親も聖霊によって明かしていることですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなってもよいとさえ思っています。彼らはイスラエルの民です。ユダヤ人のことですね。神の子としての身分、栄光、契約、律法、礼拝、約束は彼らのものです。旧約聖書のですね。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。キリストは万物の上におられる、永遠に褒めたたえられる神。アーメン。これ、伝道者パウロは何を言ってるかっていうと、同胞のユダヤ人のことを何とかして、救いたいって思っているんだって言うんですよ。けれども、そう思いながらも、私の心の中には絶え難い痛みがあり、深い、悲しみも伴っているって。なぜならば、そのユダヤ人が、イエス・キリストを十字架にかけて、十字架にかけろと叫んだ群衆であったわけですよね。さっきのトマス・アキナスもそういうふうに言っておりました。同時に、パウロだってですね、使徒言行録からわかりますように、この同じ同胞のユダヤ人から迫害を受け、殺されそうになって、本当にひどい仕打ちを受けているわけですよ。ですから、もう本当にユダヤ人がどうしてそうなってしまったんだろうかという本当に悲しみ、そしてしかしですよ、しかしパウロは同じその同胞にそれでも同じ民族を呪うことはしないわけですよね。十字架にかけた自分の迫害をしている、だからユダヤ人たちを呪うっていうことはしないんですね。悲しみや痛みがあるんだっていうんです。で、そのユダヤ人に対して、なんとか、三節にありますように、肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っていますってことは、この彼らが、に伝道を本当はしたいんだと。彼らがキリスト教を本当に信じていってほしいんだと。で、そのためだったら自分は、どんなことをね、キリストから離れ、神様から見捨てられるような、そういうことまで、まあ、やっても、しまってもね、何としても、ユダヤ、同じ同胞がキリストを信じてくれるならば、本当に犯罪をも犯しても構わないんだ、と、そういうところまで言ってるんですよね。でここには本当に悔しさや悲しみ、辛さが、痛みを感じながら、しかしなおユダヤ人に対して、同胞に対して恨みや復讐を、迫害に対しされていることに対して復讐をするなどということは言わないで、ただただ何とかしてキリストを信じてほしいと言って取りなしの、これ祈りなんですよね。だから、アーメンで終わってるんです。万物の上におられ、 永遠に褒めたたえる神であると、万物の上におられるんじゃないか、そのすべてのことを、おられる、そのキリストを信じるからこそ、なんとかね、このことが、必ずユダヤ人もイエス様を信じてくださるはずだと、そう願って祈っているところなんですね。これはやっぱり、詩篇58篇の言葉とは違うんですよ。パウロの信仰っていうのは、呪いや復讐を求めるっていうことはしないんですよね。どうでしょうか。最後に、第二次世界大戦中の、さなかに、真っただ中で、キリスト教の牧師が、この詩篇58篇を聖書箇所にして説教した。その説教をご紹介させていただきたいと思います。それは、その牧師は誰かというと、デートリヒ・ボンヘッファーという牧師です。彼が、ドイツ告白協会ですね、いわゆるヒットラーに対抗するために始められた告発協会を、逆らって、その告白協会の新学校というものを作っていったわけなんですけれども、その新学校がゲシュタポによって無理やり解散させられて追い出されるわけですね、その新学校から。そして、ドイツの外れ、今はポーランドになっている、フィンケンバルテという、フィンケンバルテという場所での地下の家のに、まさに、新学生たちを集めてですね、こう追い出された新学生たちを集めて、新学校を1935年から、そこで始めるんですよ。まさに地下の進学校というか、本当に隠れてずっとセミナリーを開催していくんですけど、そのセミナリー進学校の中で、1937年7月11日、このフィンケンバルデの進学校で、説教をみんなの前で、新学生の前で、ボンヘッファーが説教しているのが、実はこの詩篇58篇から説教している説教が残っているんです。1937年7月11日に彼が語った説教です。その10日前、つまり1937年7月1日に、ドイツ告白協会の指導者、大きな指導者の一人であったマルチン・ニーメラーがゲシュタポによって逮捕される。そういう事態が起こるわけですよね。もう彼は公にヒトラーを批判したためにヒトラーによって捕まってしまう。牢獄を受けるんですね。ニーメラーは生き残ったんですね。ボンヘッファーは死刑にされて殺されてしまいますけれども。で、そのニーメラーが捕まった。ずーっとニーメラーは投獄されていくんですけど、終戦まで投獄されるんですが、その捕まったんだっていうことが聞かされた10日後が7月11日です。で、その説教の冒頭が、詩篇58篇の説教の冒頭は、こういう冒頭、これ、おそらく周りの人たちは、なんとか、本当にヒトラーやゲシュタポに対する怒りが渦巻いているわけですよね。そして、それこそ復讐をしようとか、呪いの祈りとか、そういうことを、しているような状況、しなければいけない、あるいはしようという状況が周りにあったんです。もう本当に厳しい状況がありました。そういう中で、あえて、この復讐の詩篇、呪いの詩篇と呼ばれるこの58篇を、モヘファーは取り上げて、学生たちに語るんですよ。なんて語るかというと、この、呪い、敵の罪、この説教の冒頭ですね、同じぐらい 敵の罪と同じぐらい悪い、私たちですよね。私たちも、実はこの敵の罪と同じぐらい悪い私たちであるのに、どうして、この詩編を祈ることができるだろうかと、あるいは誰がこの詩編を祈ることができるだろうかって言うんです。私たちだって復讐される、あるいは呪われる、そういう罪深い人間であるのに、他の罪深い人間、もっと罪深い人間だとか言って、ひどい人間を復讐してください神様とか、呪ってくださいっていうふうに、そういうことを祈れるだろうかっていうんです。もし本当にこの詩編を祈れることができるならば、祈れることができる人は罪のない人間なんだっていうんですね。罪を犯したことがない人が初めて、呪いを、復讐を、祈ることができるのではないかっていうんです。ダビデも祈れなかったって、祈る、ことはできないっていうんですね。言ってることがわかりますでしょうか。復讐しろっていうふうに祈るっていうことは、自分はね、被害者だって言ってるんだけど、被害者、自分だって加害者になっているんじゃないのか。誰かに、を、まさに罪を犯している。この怒りを与えている。その与えている相手から見れば、私たちは加害者じゃないかと。自分たちだが被害者だからと言って、だけだ、被害者だって言って、加害者のことを復讐しろっていうふうに祈れるかっていうと、我々も加害者なんだから祈れないよね。本当のこの詩編を、本当にある意味で復讐、神様に復讐してくださいっていうふうに祈れるのは、実は罪を犯してない人間しかいな、だけなんだっていうんですよ。そしてさらにボンヘッファーはこう言います。で、その罪を犯していない人間って誰だって、イエス・キリストだ、オンリー、イエス・キリストだけだっていうんですよ。まさにそうですよね。罪のないものはイエス・キリストなんだっていうんですよ。よく考えればですね、私たちは、その罪のなき方が十字架にかかり、私たちのを罪を許して、神の怒りから解放してくださったんだって言うんです。したがって、復讐を求める詩編は、この詩編58編ではなく、だけでなくて、詩編の中にある復讐を求める詩編は、十字架につけられたキリストにおいて成就されていると。そう、説教で語ってるんですよね。で、これは何を言いたかったのか。ボンヘッファーは、まあ、それ以上は詳しく具体的には言っていませんけれども、ボンヘッファーが私たち、学生たちに伝えたかったことは、私たちがキリストを信じている、そのキリストの十字架によって神の怒りから解放されているとするならば、復讐を求める私たちの思いや、誰かに対する神様が復讐をね、してくださいっていうふうに求める私に祈り、そういう思いから、思いや考えからも、解放されるはずだっていうことで言いたかったはずなんです。私たちが誰か、私たち自身も、誰かから呪われる、あるいは復讐される祈りを受けるのが当然の人間なのに、キリストによって罪が許されているっていうのであるならば、誰かを、復讐しろとか、誰かを呪うということからも、実は解放されるのではないかということなんです。で、そのことは同時に何を言ってるかっていうと、神学的に申しますならば、すべてのそのことはちゃんとそのキリストという方が、誠に罪のないそのキリストが、すべてのことに白黒をつけてくださるってことなんです。キリストが、ね、まさに裁きも、ちゃんとしてくださる。救いと同時に裁きもしてくださる。一番最初に申しました。表裏一体ですよね。救いも与えてくださるが、裁きをもちゃんとしてくださる。 そのことを信じるならば、あえて復讐を求めるような祈りをする必要はないだろうっていうのが、ボンヘッファーの思いだったんだろうと。だから彼は最後にそのゲシュタポによって死刑を受けていくわけですが、その死刑から逃げることもできたんですが、死刑から逃げることはなく、甘んじて彼は受けていったという姿で示しているということなんですね。なかなか詩編、この、特に詩編は時々相手を呪う言葉が出てきたり、復讐を求める神様への祈りが出てきます。今回も、歯を折れとかね、牙を折れとか、あるいは血の上を、相手の血の上を、まさに、洗うなんていう言葉が出てくるのは私たちはドキッとしますけれども、それだからじゃあ祈っていいのか。この詩編を簡単に敵や相手に対して、祈るそういうものになっていいのかって、そうじゃないだろうということを改めて、教えられるミクタムですから、教えの詩編ですから、そのことを、覚えさせられるそのような詩編であります。祈ります。天の父なる御神様、あなたがすべてのことをちゃんと白黒をつけてくださるということを私たちは信じます。だからこそ、あなたに会えて復讐してくださいと、裁いてください。そうは祈らないように、受け止めていくことができますように、主よ、導いてください。そう祈りたくなる心思いがあります。しかし私たちの罪があなたによって許されて、そして生かされているんだ。裁かれないで、恵まれている。そのことを導かれているということを本当に感謝して受け止めながら、あなたを見上げて、あなたがすべてのことをちゃんとしてくださるということを信じて歩んでいくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。